薮田秀幸の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。薮田秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、医は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながらですね、時代の常識からの離脱を軽くほのめかしつつ、一時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいな、というふうに思います。今日もですね、帯広市は東二条11丁目1番地にございます。FM ウィング本スタジオより生放送でライブでお送りをさせていただいております。この番組はですね、お便りとかメッセージ、いただければ非常に嬉しいな、というふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス。fm761@fmwing.com ファックスの方が24局の6699、24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。今日もですね、素敵なお話をいただいております。早速紹介させていただきたいと思います。味噌作りいいですね。やっぱり手作りは美味しいです。味噌作り、漬物にしてもその家庭ならではの味が親から子へ代々受け継がれてほしいものです。今の時代、おばあちゃんの味、お袋の味、我が家の秘伝というものはあるんでしょうか。スーパーコンビニで簡単に何でも揃う時代、買ってきてそのまま並べる人も多いでしょう。日本の食卓がどんどん味気ないものになってしまいそうで心配です。伝統的日本の食生活を見直し、家庭の味を大切にしたいと思います。難波先生のスポンサーがいる限り、どんなに調べても真実は出てこない。医療の世界も同じこと。まあ、悲しい現実ですが、真実だと思います。書いていただきました。クリキンディさんですね。いつもありがとうございます。まあね、味噌作りですけども、昔はですね、漬物にしても味噌にしても、まあみんなお家でこう、作られたということだったんですかね。まあ、忙しいということで、面倒くさいというのもあるんでしょうかね。あともう一つあるとすれば、非常にこう、衛生的によろしくないというようなことが、まあ、イメージ的にあるのかなというふうに、ちょっと思ってしまいますね。まあ、その分、お金で済ましてしまうという、まあ、ね、そういうこう、経済の循環の中にこう、はまってしまって、まあ、しょうがない部分もあるんでしょうが、まあ、後ほどね、今日も、味噌作りの話、ちょっとこう、したいと思うんですが、まあそうではない選択もありますよね、という話をね、まあこの番組では、まあしていきたいな、というふうに思っておりますね。まああと、その常識、真実、まあ一体何が本当なのか。まあ常にですね、その時代の常識、あるいは、歴史真実というのは、その時の、まあ権力者だとかね、支配する側の都合でこう書かれていることが非常に多いので、まあ、何が本当かっていうと、まあ、自然にね、こう学んで、何が本当かこう見極めるということも大事じゃないでしょうかね、というふうに思いますね。栗金利さん、いつもありがとうございます。まあ、ここ最近はどんな感じかと言いますと、まあ、今日で1月が終わりということで、まあ、先日ですね、大寒を迎えまして、まあ今、こう、大寒の中にいるということなんですが、この日本の二十四節気の素晴らしいところはですね、大寒で寒い寒い。で、帯広ではですね、氷祭りということで、一年でこう一番寒い時期を迎えるんですが、2月の1週目になりますと、 節分を迎えて立春を迎えるという、なんでいきなり春かというね、この日本の暦の嬉しいところはここら辺りになるんじゃないでしょうかね、といつもこう思うんですよね。まあ長くってこう辛いこう寒いね、冬をこうずっと、じんじんじんじんこう寒さに震えながらこう過ごしてですよ、いきなりこう、正月、寒い寒いと言いながら、1月終わるといきなり春ですからね、暦は。いや、すごいな、なんかこう、もう気持ちがこう軽く嬉しくなってくるかな、というふうに思うんですけどね。まあ、日本の二十四節気、太陰、太陽暦、この辺、素晴らしい暦だな、と常々こう思っておりますね。まあ、正月明けからこう振り返ってみますと、1月の1週目はですね、札幌の方で、オーガニックサポートというね、有機栽培の、生産者、消費者、それから物流、あるいは資材、それに関わる方、興味のある方が集まってですね、まあ、高齢会ということで、行ってまいりました。まあ、毎年ですね、盛り上がりすぎて、ちょっとこう、夜中まではしゃいでしんどくなるんですが、今年はちょっと人数が少ないと、25名ぐらいですっていうことでこう言われてたんですが、少ないと少ないなりに、その中身が濃いくってですね、結局は大声張り上げて、酒飲みすぎて、喉が枯れて、もうひどい状態でという、なんかこうね、例年通りのことをこうやってきましたね。まあ、楽しい、毎年の恒例のね、オーガニック有機の仲間と集まって、まあ、本当にね、若い人から年配の方までこうおられて、パッと見なんかこう親戚の集まりかなというような感じで、ね、世間からこう見られてるみたいですけどね。そんなことをちょっとこう過ごしてきました。まあ、畑の方はですね、相変わらずこうネズミをキャッチ&リリースしながらですね、まあもう随分取ったかなという感じですけどね。まだまだこれからしばらくネズミとの攻防が続くかなというところですね。まあ、ぼちぼち畑の方もですね、種まきの準備に入りますんで、それまでに、ネズミとの決着をなんとかこう、つけないかんな、というふうに思いますね。あと、OP ヒーロー市は稲田町にあります、マスヤパンさんの麦音店。まあ、こちらにですね、冬、スケートリンクが作られたんですね。で、この間の日曜日に、氷上の、パン食い競争。まあ、これの、こう、企画イベントがありまして、出させていただきました。まあ、本当にね、楽しくみんなで盛り上がりながら、もうほとんどこう、みんな笑い取りに来てるのかっていうような、走り方、滑り方で、もうこけたりも、笑いでしたけどね。まあ、楽しませていただきました。まあ、季節的にはね、ぼちぼち、こう、春からの準備に入って、まあ、計画作ったり、まあ、いろんなことをやっておりますけどね。ラジオ機のあなた。まあ、春が近づいてきました。まあ、いろんなこうね、計画とかも楽しい、企画とかね、またこう、立てられてるんじゃないでしょうかね。まあ、これから、楽しみな季節に入ってくるという感じで、非常にこう、ウキウキしてくる時期じゃないでしょうか。 マルシェというのが開催されます。まあ、どんなものかと言いますと、エステとかの体験あり、それから雑貨とかの販売、食品とか、お漬物の販売ですね、お味噌とか豆とかもあります。それから飲食、その場で、飲み食いできるようなものの販売ということで、あとはね、体験でワークショップがいくつかあったと思いますね。これがですね、トカシプラダ、アトリウムと、ギャラリーを使って2月の11日、午前10時から、午後3時まで、開催を、されております。まあ、こちらのですね、販売の方に、帯広市は小規模加工研究会というのがございまして、こちらの方からですね、6団体かな、出店をする予定にしております。お漬物とかですね、毎年、2月の3週目ぐらいに、販売会をですね、やってたんですが、去年からかな、このふんわりマルシェの方と、閉鎖させていただいているというようなことでさせてもらってます。まあ、お近くに来られた方はですね、ぜひ、トカチプラザの方にこう立ち寄っていただいて、まあ、覗いていただけたら、まあ、しばらくは、こう、楽しめるかな、というふうに思います。あともう一つはですね、健康菜園6中というのがございまして、帯広市立第6中学校、統廃合で廃校になりまして、その跡地で、家庭菜園を自然栽培でやりましょうというプロジェクトがあるんですけども、毎月ですね、第2土曜日、午前10時から、1時まで、まあ、座学をやったりですね、畑で作業をしたりとか、いうことを年中通してやっております。今回はですね、1月の2週目に、大豆を使って、雪ほまれという品種なんですが、自然栽培の大豆を使って、麹を起こしました。豆麹ですね。で、今度2月の10日土曜日なんですが、この豆麹を使って、味噌の本仕込みをやります。もし興味のある方はですね、広小路にございます立ち食いそばどころゆいというのがあるんですが、そちらに本間さんという方がおられますけど、そちらの方に声をかけていただいたら、味噌の、手作り体験あるいは、まあ、参加がですね、できると思います。時間の方はですね、2月の10日土曜日、10時半から、始まりまして、だいたい1時ぐらいまで、お昼はですね、一品持ち寄りのランチ会ということで、みんなでこう座談会をしながら、ランチをしてというような流れになっております。興味のある方はぜひ、覗いていただければなというふうに思います。話は変わってですね、まあ、まあ、味噌の話なんですが、まあ、冬といえばですね、やっぱりこう、味噌を仕込む時期かなというふうに思うんですよね。で、まあ、先ほどインフォメーションで案内をさせていただきましたけれども、健康菜園の6中で、味噌を作りましょうということでやっております。で、前回は豆ですね、豆を使って豆麹を、作りました。まあ、普通味噌をですね、お家でこう作られる方でもですね、麹屋さんから麹を買ってきて仕込まれるというのが普通だと思うんですね。で、大体、米麹か麦麹を使われてると思うんですが、やっぱり十勝といえば豆かなということが、まあ、最初にこう来ると思うんですけれども、 豆を使ってですね、麹が実は作れるんですね。で、非常に簡単にですね、作れるんですが、まあ、何事もですね、やったことがなければ難しそうとか、そんなことできるのかなとか、まあ、いろいろこう、思いがですね、こう先に行くと思うんですが、実際やってみると、こんなんでいいのというような軽いノリで麹が作れてしまうんですね。で、まあ、気をつけなければいけない点はいくつかあるんですが、ざっくり、いい加減に適当にやっても実はできます。で、まあ、それがですね、そのお家の味、家庭の味、その、作られたお母さん、おばあちゃんのオペレーターさんの、その、なんていうんですかね、やり方とか味とか、それがこう、やっぱりね、味噌に出てくるんですね。まあ、これがまた面白いところかなと。同じようにやっても同じものができないというね。まあ、これがこう、醸造発酵の面白いところかなというふうに思います。で、特に味噌の場合は非常にこう簡単にできます。まあ、ぜひこう体験していただけたらなというふうに思うんですが、まあ、これをですね、なぜあえてこれをやるかっていうと、まあ、いろんなこう、見方があるんですが、トカチといえば、食料自給率 1100% というふうにこう、謳われておりますね。どこが 1100% かなっていうと、作られた物量が 1100% なんですね。カロリーベースで言ってると思うんですけども、じゃあ、自分たちの毎日の食卓に、トカチさんの食べ物が 1100% もあるのっていうのはないんですね。小麦はどこ飲むんやろうか、豆はどこ飲むんやろうか、食べてる納豆とか味噌とか、どこ飲むかなっていうと、トカチさんでない場合が多いんですね。で、まあ、トカチといえば豆というぐらいのものですから、この豆を使ってですね、味噌ぐらい作ろうよ。で、味噌がいかほどのもんかなというと、まあ今はですね、毎日こう味噌汁も飲む人少ないと思うんですが、毎日味噌汁を1日1杯飲めば、使う味噌はだいたい 30g なんですね。ということは、毎日味噌汁を飲んで、1人当たり 10kg の味噌があれば、1年間暮らせるんですね。で、いろんな本が出てますが、その昔、広島長崎に核兵器が使われました。で、もう、向こう100年は草も木も生えんだろうって言われてたのが、3年ぐらいで木とか草とかこうね、芽吹いてきて、人もそれほど、まあ、放射能の被曝によってですね、発症しなかった。その一つに、味噌があるんですね。味噌が何をしたんやっていう話ですが、微生物の力、醸造の力、これによって、被曝されたものが配属されたというような、記述が結構あります。そういうふうに書かれたものがかなり出てますが、要は味噌は、やっぱり、昔からですね、非常にこういい食べ物だというふうに言われてますんで、これを食べるんではないだろうと。しかも、作れるんですね、簡単に。材料豊富にあります。あと、問題はコスト。どれぐらいのものかっていうと、自然栽培で作られた大豆を購入して、種菌を買って、麹を起こして、塩は天然塩の最高のものを買って、それで、極上の味噌を仕込んで、1キロ300円かからないぐらいなんですね。ただ1年間10キロですから、3000円かからんぐらいなわけですよ。で、これで、すべての、健康が手に入るとすれば、これはやらんてはないでしょうと。まあ、やるやらないは別としてね、その技術を習得しても別に、損はないんかなというふうに思うわけですね。ということで、まあ、この味噌作りですね、ここ最近は、麹起こしからやろうということで、何回かこうやらせていただいております。まあ、帯広市のですね、小規模加工研究会の方でも、3月の9日だったかな、味噌作り体験会があります。これは帯広市の広報の方にも、出させてもらってます。こちらも工事起こしから、やるということでね、計画をしております。興味のある方はですね、ぜひこう、資料とかですね、案内見ていただいて、エントリーしていただければな、というふうに思います。
to the bump of time in your prime. Then you, people call, say beware, doll, you're bound to fall, you thought they were off. I'm kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be grounding your next
聞いていただきました。まあ、冒頭にですね、ネズミの話を、まあ、少しさせていただいたんですが、まあ、十数年前まではですね、有機栽培でやってたんですが、有機栽培の時はですね、それほどネズミの被害っていうのは、作物かじられるぐらいのことしかなかったんですよね。で、それがこう自然栽培になって10年を過ぎた頃から、このネズミがですね、冬の間、このビニールハウスの、土の中にですね、すっごいトンネルを掘って繁殖をするようになったんですね。で、どんだけトンネル掘るんやっていうぐらいですね、もう、まあ他にすることないんでしょうけども、恐ろしいほどトンネル掘るんですよね。まあトム・ディック・ハリーぐらいのトンネルをこう掘ってるみたいなんですけども、まあ、それでですね、まあ、食べ物は、そのハウスの中に葉っぱものとかですね、いろんなこう作物の根っこだとか、まあ、そういうものがあるんで、それを餌にですね、どうも繁殖してるんかな、というふうに思います。で、まあ、冬の間使ってるビニールハウスは1棟だけなんですけども、これ面積にしてですね、350平米ぐらいですね。横幅が 7.2 メーターの奥行きが50メーターなんですけども、今そこでですね、ネズミとこう熾烈な攻防戦を繰り広げてるんですね。で、ネズミ捕りをですね、一生懸命置いてですね、餌を取っかり控え、まあ以前までカキピーだったんですが、ここ最近はですね、カシューナッツに変えて、まあ結構キャッチできてるという感じなんですね。で、もう、かれこれ、15匹ぐらいかな。クマネズミってね、でっかいやつなんですけど、これをキャッチしてですね、薩内川の川向こうにリリースしたりとかしてるんですね。で、もう随分こう密度が減ってきたかなというところですね。あと数匹 ぐらいしか残ってないかなというところなんですが、これ繁殖してて、穴からまた湧いてくると叶わんなという感じなんですが、まあ、うちのですね、野菜をいつもこう使っていただいてます、タイ料理、中華料理の翔華さん。まあ、のぶみさんとマスターさんいるんですけども、いや、それは困ったね、ということで、まあ、相談に乗ってくださいまして、いや、タバムのほうれん草とかが、ネズミにやられたら、うちも困るんだよね、ということで、いや、それはわかってるんですけど、ということで、まあ、いろいろこう話をしてですね、これ、こういうふうにこうネズミをキャッチして、こう、やってます、という話をしてたらですね、ネズミを追っ払う、その音を出す機械が2つあるって言われて、あ、貸すよ、ということで、貸していただいたんですね。まあ、これからセッティングして、やるんですけども、まあ、ちょっとこう、期待かな。まあ、こういう機械があるということはですね、昔から聞いて知ってたんですが、実際こう、使うのは初めてなので、まあ、ちょっとこう、楽しみかなというふうに思ってますね。で、まあ、ネズミが嫌がる音ですから、人間も結構辛いのかなというような気もしてるんですが、これ作物にどんな風にこう、響くのかなとかね。まあ、いろいろこう考えてるんですけども、まあ、アンズルよりも、産むが安しですから、まあ、やってみるしかないかな、というふうに思いますね。まあ、これで効果があればですね、こんなんなったよ、ということで、また番組で紹介させていただけるかな、と。まあ、皆さんのお役に立てれば嬉しいかな、というふうに思いますね。まあ、普通の栽培方法だと、ネズミの害っていうのはそれほど気にならないとは思うんですけども、自然栽培。これをやり出すとですね、ちょっとこうネズミとかその他いろいろ、小動物。まあ、こちらの、こちらを防ぐ方法をですね、ちょっとこういろいろ、模索して確立させとかんと、ちょっと辛いとこがあるかなというふうに思いますね。まあ、また吉報、届ければいいかなというふうに思います。
Suicide machine, run from hell.
ブルース・スプリングスティーン聴いていただきました。まあ、世間ではですね、少子高齢化という言葉がよくこう使われると思うんですね。もうしょっちゅうこう耳にされることがあるかなというふうに思うんですが、まあ、私のおります愛国庁、まあ、いろんなこう組織がありまして、まあ、町内会をはじめとしてですね、まあ、いろんな、外国団体があったりこうするんですが、まあ、やっぱりそちらでもですね、若い方がこう少なくなってきて、ご高齢の方が増えてきてるというのは、まあ、まさにその通りなんですけどね。まあ、いろんな、活動をする組織。例えば、帯広市の小規模加工研究会。まあ、こちらはですね、農家のお母さん方が中心になってですね、自分のお家で採れた作物を加工して、まあ、加工品を作ってですね、それを販売しようと。いう、研究を勉強しようか、切磋琢磨して勉強しようかという、まあ、会なんですけれども、こちらの方もですね、だんだんこう会員さんが減ってきたんですね。で、若い方が、まあ、何名かこう入ってきてくださいまして、なんですが、まあ、ご高齢でですね、引退される方の方が多いんですね。で、そうこうしているとですね、この組織が成立しなくなってくるんですね。で、先ほどのネズミがすごいっていう話しましたけど、ネズミは増えるのに人間はなんで増えへんねやというふうにこう、すごいこう素朴なこう疑問なんですけど、思うわけですね。そしたら、ネズミの場合は、まあ、うちを自然栽培でやることによってですね、環境がすごいこう自然になって食い物があって、穴掘りやすい、トンネル掘りやすい、快適に過ごせる餌があるか、で繁殖をするということで、目いっぱい繁殖するわけですよ。もう多分飽和状態かなというぐらいいっぱいいるわけですね。で、これは多分、開発途上国と言われるような人口爆発問題とかですね、まあそういうところと一緒なのかなというふうに思うわけですね。そしたら逆にですね、我が国は、まあ、経済が発展をしてですね、文化レベルが上がって、まあ、いろんなこう便利なものがこう皆さんがこう、ね、持たれるようになって、快適な生活ができて、教育水準も上がり、医療も発達し、っていうんですが、結果的にはですね、子供いないですね。で、ネズミじゃないですけども、当てはめて考えるとですね、繁殖できる環境にないのかな。いや、お金かかるし、教育、医療の問題、まあ、生活、食事、医療、まあ、衣食住ですね。じゃあどうしよう。やっぱり子供はちょっとね、とか、まあ、一人でやめとくかとか、二人でやめとくか。まあ、そんなことになると思うんですね。ネズミなんか何も考えないともうガンガン繁殖する。それはもう繁殖できる環境があるからと。ということなんですけども、果たして現状今の、この、まあ、社会でいいのかどうかっていうのをこう考えると、いや、ちょっとこう疑問かなというふうに思うんですよね。まあ、普通思わないから、そう、こういうふうにこうなっていくんかなというふうに思うんですけども、まあ、素朴な疑問を持つことでですね、何かこう解決策が見出せればなというふうに思いますね。で、特にその中の一つ。医療の問題があるんですが、まあ、先ほどのね、冒頭の、はがきにも、こう、医療の、真実出てこないよっていう話がありましたけど、医療が発達すれば、病人が減って、医療費は下がらなければいけないですね。みんな病気治るわけですから。でも、どんどん膨れ上がってですね、毎年こう、医療費は膨れ上がっていくわけですよ。去年は、41.5 兆円、国家予算の歳入が45兆ぐらいですから、まあ、ほぼ同程度ですけど、今年は、まあ、同じぐらいまで行くんじゃないかなと、私は勝手に思ってるんですけどね。どう考えてもおかしい。で、医療のおかげで平均寿命が上がっているというような風に、こう、思わされてるところですけども、この寿命という数字も根拠なく勝手に作られたものであるということで、こう考えるとですね、一体何やってんのかなというふうにこう思うわけですね。 で、まあ、昔、私が子供の頃はですね、なんか知らんけど、高熱出して、こうね、ガチガチ震えてるとか言っても、先生、お医者さんが往診で来てもらってですね、脈測って、聴診器当てて、なんかわからん注射一本ぐらい打って、はい、終わりとか、そんな感じでしたけどね。まあ、その時の医療費がどれぐらいだったのか、ちょっと記憶にはないですけども、まあ、そんなことで、まあ、みんなこう、健康でね、快適にこう暮らせてたんですけど、ちょっとこう違うかなというような気がするわけですね。まあ、危機感を持つというところで、まあ、なんかこう、打開策があるんじゃないかなというふうにこう思うわけですね。で、ネズミのその繁殖を見て、人の振り見て我が振り直せとか、まあ、そんな感じ。かなというわけですね。で、いつも冒頭に言ってますけども、いわ、食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと。すべて、こう、自然が基本で、そこから学び取れることは、たくさんありますよね、という話ですね。I feel so close to you right now, it's a force field.I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now.新聞の話なんですが、まあ、私はですね、北海道新聞を取っておりまして、まあ、朝刊夕刊をいただいてるんですけどね。まあ、時折ですね、あれというような文言が、ここ1、2年ですかね、北海道新聞さんでこう見かけることがあるんですけども、まあ、その文言はと言います と、地位協定という、正式には日米、なんたらかんたら地位協定だったかな。略して日米地位協定っていうこう言われてますけどね、そういう言葉とかですね、主権とか、まあ、日米原子力協定とかですね、こういう言葉が時折、北海道新聞のですね、新聞さんの紙面にこう見かけることがあるんですね。朝刊の一面の左下に卓上式というね、まあ、文節がありまして、まあ、こちらで時折こう見たりとかですね、まあ、そういうふうにこう思うんですね。で、まあ、地位協定なんかであればですね、大手新聞さんはまず使わないですし、本州の、新聞なんかではあまりこう使われることがないんですが、逆に沖縄に行きますと、沖縄タイムズ、琉球新報か、地元紙がこう、有力地元紙が2つあるんですけども、もう頻繁に言われてますね。子供たちもこのことを、まあ、普通にこう、言葉してたりとか、いうことがあるんですが、まあ、私たちには非常にこう、馴染みのない言葉かなというふうにこう思うんですけども、それが時折こう出てくるようになった。ということで、あ、北海道新聞さんすごいなというふうに思うわけですね。で、まあ、これもですね、もう奥の深い話でですね、我が国にこう主権がないとかですね、まあ、制空権がないとか、まあ、そんな話もこういっぱいこう繋がってくる、出てくるんですけども、まあ、我が国のですね、ことを、まあ、そうやってこう、いろいろこう見ていくとですね、憂うことがですね、結構こう、あるんですね。で、いや、真剣に、やっぱりこう、自分たちの国は自分たちでこう、守らないかんよね、というふうにこう思うとですね、国防は大事かな、とかね。あるいはこう、主権がなくって、主権を取り戻すって、我が国が本当にこう、独立するためには、やっぱりこう、戦うと言いますかね、まあ、武力じゃないですけどね、まずは話し合いで、ということで、ちゃんとしたね、この独立を勝ち取らなければいけないのかとか、まあそんな風にこう思うわけですけどね。で、まあ、普通にこう言われてる常識から照らし合わせますと、お前何言うてんねんみたいなこう話になってくるんですけどね。まあ非常にこう、宗主国とのこう協定密約でですね、がんじがらめに結構なってるということを、こう、読んだりするとですね、まあ、非常にこうどうかなというふうに不安になってくるわけですね。で、まあ、憲法改正とかですね、いろんなことを言われてますけども、まだまだこう私たちはもっといろんなことをですね、勉強してこう知っていかなければ、まあ、この先ですね、子どもたち、生まれてくる子どもたちもそうですけども、まあ、祖国を愛せるようにですね、良い国をこう残すことができないんじゃないかなと。まだまだ勉強足らんな、というふうに、こう、ちょっとこう反省するわけですね。で、まあ、これが、北海道新聞さんの、こう、ちょっとしたね、地位協定とか、そういう文言で、いろんな、こう、思いがですね、巡り巡って、まあ、いろいろこう考えたり、こう、することがあるんですね。まあ、これは非常に、こう、刺激を与えてくれるということで、まあ、いいことかな、というふうに、こう、思いますね。まあ、新聞読まれている方多いと思うんですけども、時折こういう部分もですね、こうちょっとチェックされると、面白いかなというふうに思います。メッセージ、メールをいただきました。読ませていただきたいと思います。カックンより、カックンですね。ありがとうございます。こんばんは、矢蓋さん、カックンです。去年年末のメッセージ失礼しました。ごめんなさい。なんでしたっけね。いつも元気な放送を学ばせていただいております。元気をありがとうございます。矢蓋さんは何事にも結果主義ですか？家庭主義ですか？すいません。家庭やっての結果ですね、って書いていただきましたね。まあ、何主義かは自分ではよくわからないですね。僕、絵を描くお仕事をさせていただいているのです。恥ずかしながら、いや、私の考えは甘いです。花やいだ雰囲気好きなのに自分らしきれない。昔ある方にまだ、闇とお付き合いしているの、例え話です。光も闇のうちとある本に書いていました。花やいだ雰囲気すみません。僕はいつも自分中心のメッセージ。 ガタは五感を学ばなければなりません。目視、知識、技術、ヤブダさん疑問に思う、知る、調べる、行動力。いや、僕は恥ずかしい礼儀作法も何もかもめちゃくちゃメッセージも観点というとすみませんって書いていただきました。いや、全然そんなことないですよ。五感って言いますけど、実際こう、物質を見たり、聞いたり、触ったりとかいうよりも、まずは感じることとか、心で思うこと、イメージすることの方が、先に来るんでないかなとかね、いうふうに私は思いますね。こう、気持ちのこととかね、そういう気になるかどうかとかね。まあ、そういうのを結構気にしながらね、やっておりますけどね。過去がどうでしょうかね。まあ、絵を描かれるということで、まあ、そういうね、こう、まずはイメージ。目で見てっていうよりも、その、実際に見てるけども、多分イメージなんじゃないかな、というふうに思います。ね。登録は23件ということだそうですけども、潜在的にはまあ70件ぐらいかなというふうにこう言われてますね。まあ、これも正式な統計がなくって、何年か前に振興局の農務部さんが、手回りでこう調べていっ って、じっと作られた数字だったと思いますね。まあ、そんな中でですね、もう40年、50年、この十勝で有機栽培、まあ、昔は無農薬という、ね、言い方されてたと思うんですけども、やられてる方が何名かおられます。まあ、それぞれですね、素晴らしいこう人格者でおられて、本当にこう頭が下がる大先生方がたくさんおられるんですね。その中の一人って、新特徴に平賀さんという方がおられます。まあ、名前をお聞きするとですね、平賀源内さんの末裔かなというような感じがしますけども、そこはちょっとこう、お聞きしたことがないんでわからないですけども、本当にこう素晴らしい方で、こう自然とともに、農業をされているというイメージがぴったりの方なんですね。で、いろんなことを言われてたんですが、あるいは種。自分のところで取れた種、それを撒くと、草が邪魔をしないというか、そこに生えてる草と仲良くするというようなことを言われてたんですね。で、その、まあ、ある程度のこう距離があってですね、尻四方、四方、一里四キロだとしますと、16キロのうちで取られた種であれば、その地域に馴染むと。でしかもこう、草とかですね、それと、争いごとを起こさないというようなことをこう言われてましたね。まあ、いろんなことをこうたくさん言われてたんですが、まあ、残念ながら平賀さんもですね、まあ、ご高齢で、それほど、ハードな作業がこうできるような、体制じゃなかったそうですね。で、去年はですね、さらにそれに追い打ちをかけるように、雪が早かったんですね。で、根雪がもう早くにこうできてしまって、随分こう畑に作物が残ってしまったりとか、いろいろご苦労されたようです。で、まあ、ご高齢ですから、まあ、ちゃっちゃとね、こう、頑張って年と仕事するとか、まあ、そんな感じじゃないと思うんですけども、先日ですね、八百屋猫また、野田隆さんから聞いたんですが、平賀さんが、もう随分大変で、まあ、いろんな、こう、作業もですね、あんまり思うようにできないということを言われてた。するとですね、ネズミとか、虫とか、草とかが、作物をたくさん残してくれたっていうんですね。いつもだったらもう一生懸命守ってやらないとなかなかこう収穫量がこう増えないということなんですが、まあ、自分が弱ってきたということをこの自然は見守ってくれてるというようなことを言われてたんですね。いやいや、これはすごいことかな。まあ普通常識的に聞きますと、長々なことあるかいみたいな話になると思うんですけども、まあ、自然と共に生きてですね、自然の声に耳を傾けれるような気持ちになればですよ、その言われたことが、あ、そんなこともありかなというふうに思えるようになってくるわけですね。で、そうなってきた方が幸せじゃないですか。もうとがってトゲトゲしてですね、まったかいとかっていうよりも、ああ、自然って素晴らしいよね。やっぱり人間は自然の中に生きてるんや、というぐらいのこう気持ちになれればですね、幸せじゃないですか。で、やっぱり、そういう話をね、ああ、いい話やな、というふうにこう聞けるようになったら、それはやっぱりその人は優しい人やな、というふうになるわけですね。で、まぁ、ちょっとね、こう、いかんのはですね、まぁ、うちもこう、ネズミとかに結構こう、悩まされるじゃないですか。悩まされてるんですけど、そしたら、嘘ついてですよ。私が弱ったことにしたら、ネズミは許してくれるかな、というのをちょっとこう冗談で言ったんけども、言ったんですけども、まあ、それではあかんやろ、ということをこう言われてましたね。まあ、自然を騙すとかですね、そういう、ことをすると、その歪みはさらに大きくなって自分に勝ってくるとかね、人に勝ってくるとか、いうことになってしまうんでしょうけどね。まあ、そうならないように、やっぱり自然を大事に、自然を愛しながら、まあ、農業に勤しんで、まあ、みんなのね、幸せに貢献できるようにこうやらないかなと、精進せないかなというふうにこう思うわけですね。まあ、そうこうしてるうちにですね、お別れの曲になってしまいましたね。曲こちらおかけしたいと思います。 いていただいている曲はエリック・クラプトンですね。まあ、来週の水曜日はですね、斉藤健さんのシンプルライフとかですね、次の私の出番は2月の14日、バレンタインですね。2月の14日の、放送になっております。まあ、今日のこの放送はですね、再放送が2月の4日日曜日、夕方5時からになっております。今日もたくさんのメッセージ、お便りいただきました、最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます、夜道ね、つるつるこう滑りますね。今回はまたメッセージいただいてますけれども、明日も気をつけて、また明日も元気で仕事ができますよう、ゆっくり休んでいただければなというふうに思います。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。